皆さんこんにちは。本当は12時45分頃から始めようというふうにですね、梅田さんにはお願いをしてたんですが、ちょっと5分ばかし短くなってしまいました。まあ、私がと言いましても、私が40分喋るわけじゃなくて、最後は田中ガバナエレクトから私の話したことに対する好評をいただきたいというふうに思っております。まず今日のプログラムなんですけども、一応ここにも出したんですけど、プロローグをワンツーとやりまして、それからクラブ研修委員会の役割と責任についてお話をしたいというふうに思っております。直前の、池上さんにはですね、いろいろとご指導いただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。まず先週富士さん入会されまして、私の初めての研修、クラブ研修リーダーとしての仕事が、新人のオリエンテーションということだったんですね。で、富士さんといろいろ30分ぐらいで終わろうと思ってたんですけど、話が弾んだのが1時間近くお話をさせていただきました。富士さんもご自分でもおっしゃっておられましたけども、全国有席連ですか、 全日本、有料石材商組合に、加入されてまして、今全日本の副会長をやってらっしゃるということですね。ロータリアン皆さん、業界のリーダーだというふうに思います。そして、この私が今年で地区に出て6年目になるんですけども、地区をうまく運営した方にはそれなりの秘訣があるんじゃないんだろうかということで、とりあえずはですね、ロータリアン、イコールリーダーの心得ということで VMPA、 これがキーポイントだろうということで、これからお話をしていきたいと思います。今日は本当は V と M に関しては岩沢さん、 P と A に関しては大江さん、お二人とも海外に居住経験があるんで英語には強いだろうということで思っていたんですが、岩沢さんがお休みなもんですから全部大江さんにお願いしようということでですね、すみません、そうですね、リーダーまず第一に何をしなければいけないか、この V を明確にしなきゃいけないだろうということで、大家さん何だと思いますか。何でもいいです。リーダーが一番初めじゃないですか。沢村会長やりました。沢村会長は何をしたかっていうと、ここに、会長の方針、これは明らかにしてね、まずこれからもう明らかにして皆さんにお伝えするっていうことが一番重要なんじゃないかな。この V です。先生ちょっと言ってください。そうです、正解です、ビジョンです。そして2番目ですね、次に的確な M を与えなきゃいけないだろうと。そうですね、ミッションの未来。そしてですね、その次に、熱い P を持って、そしてその次も分かりますね、当然自ら、アクションをすると。これがやはりですね、組織をうまく運営するための4つの要素だろうというふうに思っています。まずはこれは会長にしてもそうですし、私も今研修委員会委員長というような形で、紹介されましたけれども、まずビジョンを示す、何をやりたいんだ、何をやるんだ。そしてですね、委員の方々あるいはクラブの全員の方々に、こういうことをやってほしいというミッションを与える。そして、自分自身その 人から見られてもですね、情熱を持って仕事してるなと思うように、パッションを持って、行動すると、この4つがですね、非常に大切なんじゃないだろうかというふうに思っています。先生、カムチさん、ありがとうございました。これで終わりください。杉本先生、ちょっとそこ時間が見えないんで それで次にですね、プロローグの2位なんですけど、これはこの間出口会長と横山幹事の直前会長幹事慰労会の時にもちょっとお話しましたけども、私がクラブ編集で今年ですね、なった理由っていうのが、和田君の電話だったということはお話ししました。自分自身、この地区にこんなに長くですね出るとは思っていませんでした。大体、茅ヶ崎クラブは地区に対してはあんまりその協力的ではない、否定的でもありませんけども協力的でもない。私の知る限りでは一番長く出られたのは直前 CT の池上先生の16年、その次が杉本先生だろうというふうに思っています。過去10年ぐらい見てみますと、加藤さんが7、8年ですよね出られて、田中さんが5年ぐらいですかねというようなところだろうと。で、私が会長を辞めて地区に出たんですけれども、会長を辞めるときに杉本現 SAA から言われたことがですね、会長はだいたい出席 200% だよと。で、文句代理、昔は文句代理って言いました、文句代理は300は当たり前だというようなことを言われましてね、300というと、今46日ぐらいですから150日出ると。だいたい働く日だって240日ぐらいしかないわけですね、土日を除くと。そうすると半分以上、2日に1遍以上はガバナ補佐っていうのは出なきゃいけないのかと。それはそんなにはないだろうと。確かに忙しい時はいっぱい出るかもしれないけれども、もう暇な時は出なくてもいいんだろうというふうに思っておりましたけれども、実際は400ぐらいは出たんじゃないだろうかなと考えています。で、これでガバナ補佐も終わったし楽になるだろうというふうに僕思ってたんですね。で、次は研修委員会、これは3年やりなさいということで、今年が3年目なんですけど、この研修委員会もですね、昨年はそんなに忙しくなかったですけども、その前の年1年目これは非常に自分が慣れないということもあって非常に忙しかったです。これははっきり言ってガバナー補佐よりも僕は出たと思いますね。で、出ただけじゃなくて研修委員会、皆さんの研修をしなきゃいけない、そういうことで頭を使うんですね。考えなきゃいけない。今日たくあんもこれやっぱしいろいろ考えてね来たんですけども、そういう意味でガバナー補佐より数倍厳しかったなと。ガバナー補佐は来週来られますけども、だいたいやることがステレオタイプで型にはまって決まってるんですね。補佐訪問の時は RI 会長方針とガバナー方針を話をすると、あとはその出席を地区のセミナーとかそういったものに出席してれば大会で終わるということなんですけど、研修委員はそれだけにいかなくて自分で何かことを起こさなきゃいけないという意味で非常に、辛かったなというふうに思っています。そして来年ですね、田中ガバナーエレクトから地区幹事をやれというふうに指名を受けておりまして、これも非常に厳しいなと。こういう中でクラブ研修リーダーやるっていうのはですね、やっぱり20区30区の苦しみなんですね。で、今日もこの例会後、クラブ研修リーダー会議というものを開きます。それは会長幹事とエレクトは絶対に出席をしていただきたいということでですね、今この変化の激しいロータリーをですね、 正しく理解していただくために、私が、話をすると。ただ話をしたからすぐできるっていうもんでもないですし、また全部が全部必要かっていうとそんなこともないんだと私は思っています。今ここで VMPA っていう話しましたけども、このうち、4つできる必要はないんだろう、3つぐらいできれば僕はいいんじゃないだろうかなというふうに思っています。それはその人その人の得て増えてな分野がありますから、例えばロータリーで言えばロータリーをこう理論的に語るのが上手い人もいらっしゃれば、実践活動としてロータリーを捉えて実践活動がお上手な方もいます。それはその会長会ってね、委員長あるいは、ガバナーによってご自分の強いところをこう前面に出していかれればよろしいんじゃないかなと思います。でちょっとここで皆さんに聞いていきたいんですけど、田中さんがですね来年ガバナーになられます。そういう話を7月初めに塚原ガバナー長が言われましたけど、ガバナーの実際の任期っていうのはいつからいつまでだと思います？平井さんいかがですか、ね、来年の7月から再来年の6月までがガバナーと呼ばれる期間なんですけど、実際にガバナーとして働く期間というのはいつかですか？3年ですか？3年はちょっとかわいそうですよね。いや実際にガバナーとして働く期間というのは1月の半ばにサンディエゴに行って国際協議会ですね、国際協議会に出る時から始まって、次のガバナーになる方が国際協議会に行くまで、これが田中さんの実際の任期です。ですから地区に出られる方はその間は結構忙しいと。それが終わって2月になると次年度が起きます。ですから次年度の方が主体となっている部分で、次年度が忙しくなるということです。ですから我々田中さんをサポートするというのは1月末頃から12月末頃まで、この12ヶ月が11ヶ月ですかが肝心なんだと。で翻って私自身地区幹事の、じゃあ実際の活動の時間はいつなんだというふうに考えた時にですね、これはどうですかね、いつ頃だと思いますか、杉田さん。杉田さんじゃ分かんないかな。じゃあ勝さん どうですかね、地区幹事 の実際の活動期間一番よく知ってるじゃないですか。ですね、僕はこれは、いろいろ人によって考え方あると思うんですけど、僕が思ってるのはこの地区大会が終わってからガバナーエレクトが国際協議会に行くまで、が、勝負の時だろうと。それはなぜかと言いますとね、やっぱり地区幹事がやらなければいけないことっていうのは、まず予算の立案、それからスケジュールですね、年間スケジュール、あと地区の組織を決めなければ、この3つが主なものだと思います。で、実際に田中年度が動く2月からは、現実問題して、体は忙しくなりますけれども、もう決められた予算の中でいかにその行事をこなしていくか、決められたスケジュールをいかに遅滞なくやっていくか、そういうことをウォッチするのが、僕の仕事になるんじゃないだろうかなというふうに思っています。ですからその計画を立てる段階で、いかにその綿密な計画を立てて、例えばいろいろなセミナーとかありますそういうセミナーに、一体どれくらいお金がかかるのかとか、そういうことを精査してちゃんとした計画を立てる、これが一番大切なんじゃないだろうかと、そういう意味でさっき沢村会長から言われました、規定審議会、要するに略して COL コルって言いますけども、規定審議会に対して、 地区幹事の役割と責務を明確化するよう、RI 理事会に要望するという提案をいたしました。これは なぜかと言いますと、これも本当は読んでもらうと一番いいんですけど、ロータリー商店の 19-070 にディストリクトセクレタリーという項目があります。この第1文がですね、ガバナンスメイデシグネイトアディストリクトセクレタリー、こう書いてあるんですね。だからこれがガバナーは地区幹事を指名してもよろしいという意味でありまして、まあその下にいろいろ書いてあるんですけど、まあ僕が言ったような任務が書いてあります。そして5年トータルで5年以上やってはいけませんよというようなことが書いてあります。これは私研修委員会、地区研修委員会にいて毎年話題になるんですけど、地区チーム研修というのがガバナー帰ってこられるとあります。地区チーム研修は4つに部門に分かれてやります。1つがガバナー補佐部門で、1つが、財団ですね、財団米山部門、そして1つが委員長部門、そして最後の1つが幹事副幹事グループというふうに分かれてあって、その残りの3つの部門に関してはもうガバナー補佐にガバナー補佐要欄という、もうこれくらい分厚い、地区で、RI が指定した役割と責務とか事例説明とかそういうのが書いてあります。ところがこの幹事副幹事グループにはそういうものが全くないんです。ですからこれをぜひ明確化するよう RI理事会に要請するというものを提案を出しました。その一つの意味が、RI 戦略計画、それから未来の夢計画を通じてですね、RI がこの自分たちの権限を地区にこう下ろしてきてますよね。それによって地区の事務量が増えているということもあります。どこを考えにしてもどうしても地区幹事の役割と責務に関しては RI がこういうものだよと規定していただかなければいけないなというふうに考えて、出しました。来週の例会の時にですね、皆さんにお分かりして、地区に提出をしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ちょっと前向きが長くなってしまいましたけど、クラブ研修委員会のですね、活動についてということでですね、これも実はなぜこういうことを言うかというと、クラブ研修委員会という言葉は、手続き要領を見ましても、その他の資料を見ましてもどこにも出てきておりません。ですから一回ちゃんと説明をしてた方がいいかなと思ってお話をします。まずですね、クラブ研修委員会の役割責務に関して理解いただくには、やっぱり地区の研修委員会というものが今何をしているかと、それを照らしてクラブにも当てはめてみれば簡単に分かると思います。地区の研修委員会、これはですね、2002年地区に対して DLP が導入をされました。その時に地区に研修委員会を設置が要請されております。そして2780地区ではですね、それから2年遅れて、松宮年度ですから、加藤さんがガバナ補佐をやられた時にからこの地区トレーナーですね、ディストリクトトレーナー、地区研修リーダー制度を導入して、その翌年の中田ガバナ年度から地区研修委員会という委員会を作って、これ始めた。加藤さんよくご存知ですよね。それで、これがですね、なかなかやっぱり今機能していなかった っていうことがあってよくわからないんだろうと。地区のなんていうんですかね、改革っていうのはすべて私がガバナ補佐と言いましたけど、後藤ガバナ年度に行われる。この研修委員会っていうのもですね、後藤さんがいろいろ考えて現在のような形にされたんだろうというふうに思っています。まず先ほどもちょっと申しましたけど、ガバナーエレクト、実際のガバナーになるのはもう2月の2月からだと。そうすると一番初めにやるその初仕事が地区チーム研修なんですね。で、後藤さんは地区チーム研修には多分間に合わなかったんだと思うんですね。その次がペッツです。ペッツ、まあ、川本さんが後藤年度の会長だからよくご存知だと思いますけど、その川本さん以前ですから、斉藤さんとか私の時はペッツっていうのはまず午前中、ガバナー挨拶とガバナーエレクトの、まあ、帰国報告ですね。それから地区幹事が地区の予算の説明、それからスケジュールの説明をして、そしてガバナー補佐と会長が、まあ、翌年の補佐訪問とかガバナー訪問の打ち合わせをする。で、食事をして、その後財団と米山、ほとんど寄付の話をファストガバナーがぜひ出てきてやると。それで大体終わりだったんですね。ところが川本さんの時から、グループディスカッションやりましたよね、川本さん。ね、2回ぐらいね。それが変わったんですけれども、残念ながら川本さんもペッツは1回ぐらいしか出ないんで、初めて出るんでこんなもんだろうというふうに思ってたんだと思いますね。で、その次、小林さんの時は 3.11 があって、ほとんどペッツ2時間しかやらない。で、その次の和田さんの時が、今度は一泊でやろうっていう話になって、どんどんその、やり方が変わっていって、で、やっと、その次が、和田さんの次が、出口さんか。出口さんの時から、なんとか格好になってきて、沢村さんの時は、まあ、ある意味、理想系のペッツができたんじゃないかなというふうに思っています。勝さん、地区チーム研修なんですけど、地区チーム研修、勝さんが出られた時はどれくらいやってました？ガバナ補佐の時なんかに出られてますよね、地区チーム研修。はい、覚えてないんですか。地区チーム研修、すいません、ありがとうございます。地区チーム研修なんですけど、後藤さんの時まではだいたい2時か1時か2時に始まって4時か5時終わってたそうです。3時間ぐらいだった。ところがその次の森年度は10時から5時頃までやったんですよね。やっぱりこれもやっぱりそのなんていうんですかね、研修委員会がちゃんと DLP、CLP を推進するためにやらなければいけないということで、そのようになって現在のようになっています。そして、地区研修リーダーの責務ですけれども、これは結構後半なんですね。地区チーム研修、今申し上げた地区チーム研修、ペッツ、地区研修協議会の開催、これをガバナーエレクトに協力して、プログラムを立てたり、あるいは内容を検討するということですね。その他には地区大会の地区指導者育成セミナー、あるいはローターアクト指導者育成研修、地区におけるその他セミナー、これはガバナーになってからですけども、ガバナーになってから、協力をすると。で、特に、まあ、先ほども申し上げましたけども、この7月に財団セミナーと増強セミナーがありましたけども、 財団セミナー増強セミナーに対しては、財団委員会増強委員会にと、まあ、同等とまでいきませんけども責任を持って二次的な責任を持って、これを取り仕切るということになっています。そういう観点からですね、クラブ その研修委員会の責務というものを、まあ、類推をしますとですね、クラブで行う全ての研修に責任を持つということになります。ですからクラブで行う全ての研修って何なのか、例えばあの地区のセミナー、こういったものにはですね、出席要請者に、出ていただいて、出るだけじゃなくて出ていただいたそので聞いてきた内容をこういう例会の席で発表していただく、こういうことですね。残念ながらですね、この7月3回ばかしセミナーがありました。今申し上げましたけども、財団セミナー、増強セミナー、それから奉仕プロジェクトセミナー、これ私と田中さんと加藤さんはなんか3回出ましたかね。あと和田さんもお会いしたんですけど、あの地区の増強委員として出席されてましたけど、あんまりその他の人あんまり見ないんですよね。ですから、まあ、これは、まあ、会長もいろいろお忙しいんでしょうけど、なんとかあの出てここでその内容を発表していただきたいなと。あるいは、まあ、先ほど会長からありました、会長幹事会が昨日開かれた、そういった内容もですね、ぜひあの口頭でとりあえず発表していただいて、来月の理事会には議事録かなんかを少し回していただけると、あの理事の方も一体何をやってるのかなと、何を地区から会長は要請されてきてるのかなというのがよく分かるんじゃないだろうかというふうに思います。それから第2番目にですね、まずやっぱり会長ですね、クラブは会長のやりたいこと、これを実現のアドバイスをする、どうしたらできるようになるか、昨日ですね、私ロータリークラブセントラル千ヶ谷クラブ見てまいりました。これは僕がずっと会長に話してることなんですけども、まだあんま入ってないですね。で、増強の目標だけ出ました。増強の目標は究極に63名クラブをこの来年の6月末に63名にするっていうね、そういうのが入ってました。で、財団目標とか、まあ基本目標とかいうのは入ってなかったですけども、例えば増強を実現するためにはどういうことをやったらいいかとか、そういうことを、まあ、アドバイスする、まあ僕ができなければことは地区のそういう増強委員長さんなんかに聞いて、あるいはお連れして、アドバイスをすると、こういうことがあります。それと、まあ、これは全般的なことですけども、会長の責務っていうのがあります。どうしてもやらなければいけないこと、これを、どうしたら果たしていけるか、あるいは果たしてない部分などをもうアドバイスをする、こういうことであります。これはまあ研修委員会の責務ということになるんですけども、まあ、ベテラン会員の方はその情報委員会っていうのがありましてですね、情報委員会と研修委員会ってどう違うんだというようなことがよく話題になってくるんですけども、情報委員会と研修委員会の違いっていうのは、情報委員会は例えばこの間去年ですね、規定審議会がありまして、決定事項変更事項がありました。そういうものをここがこういうふうに変更しましたよ、 こういう話をするだけなんですね。で、研修委員会っていうのはそれだけじゃダメだろうと、それをいかにクラブの最速に反映させて、やっていくか、要するにそこまで、責任を持って会長にアドバイスをしていくと、これが研修委員会の、と情報委員会の決定的な違いなんですね。ですから去年は出口さんが会長でした。出口さんがやはり、もう規制審議が終わってから1年以上経つのに最速変えないのはいけないじゃないかというようなことで、会長が自ら特別委員会みたいなものを作ってやられましたけども、そういうことをアドバイスをする、これがクラブ研修リーダーの役割であります。でまたですね、このクラブ研修リーダーは先ほど言いましたけど、新会員のオリエンテーション、それから現会員に対してもオリエンテーションを行っていく、これも一つの重要な役目だろうと。で、残念ながらですね、私もこのなったばかりでですね、本当はこのマニュアルも作っていかなきゃいけないと思っていますけれども、なかなかマニュアルができないんで、この間も土井さんには、雑談的な話しかできなかったんですけども、なんとかですね今年1年ぐらいをかけてですね、これはまあ地区の当然研修委員会には働きかけてきますけども、新会員のオリエンテーションに何が必要なのか、それを考えていきたいなと思っています。具体的に、トキさんのやる前に、杉地さんにお聞きしたんですよね、杉地さんどういうオリエンテーション何習いましたかっていう話を聞いたら、杉地さんは、ロータリーの歴史みたいなことを聞いたというような話だったんですけど、僕はこの間トキさんにお話しましたけども、今歴史の話は別にしなくてもいいだろうと、例えばの話がですね、企業に置き換えてみると、例えば松下電器にパナソニックに入社した、パナソニックの歴史の話をしても今のパナソニックにはつながらないわけですよね。ですからそれはそれとして、今ロータリーはどういう方向に進もうとしているのか、進むべきなのか、そういうお話をですね中心に今後はですね、オリエンテーションをやっていきたいし、また現会に対するためのオリエンテーションも今お話ししたように研修委員会がどういうふうにその形でできてきて、どういうふうに変遷していって、いつからこんなことになってしまったのか、そういうことを考えていきたいなというふうに思っております。ちょうど時間となりましたので、田中さんの時間がなくなってしまいますので、私のお話を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
今日宴会で急に聞いたものですから、うまくまとまるかどうかは分かりませんが、成田院長から公表せよという話でありました。まず私はですね、成田院長が言われたことを噛み砕いて申し上げると、研修委員会っていうのは、地区の方の研修委員会ではクラブの情報委員会、これは研修委員会の中に含めてくれというふうに言われています。ではその研修委員会は情報委員会も含めてクラブでは何をやるかというと、私は経験の深いロータリーの会員には、成田さんが言われたような、委員長が言われたような、ロータリーの変化を、今どういうふうな変化が起きている、どういう行動をしていく方向に向かっているかということを十分に、これは新しい会員にも理解をしていただく、そして新しい会員には特に、例えば DLP なんて言ってもその元を知らないと DLD って言ってもお分かりにならないかもしれません。これはディストリクトリーダーシッププランって言って、これは地区の改革ですよ。それからその後に出てるのが CLD ということで、クラブリーダーシッププランということで、これはクラブの改革です。これは歴史的な背景が違ってるわけですね。でもそれから戦略計画っていうのが出て、その後夢計画っていう FVP っていうのが出てます。それが複雑化してるっていうのは、ロータリー RI から出てることと、戦略計画っていうのは RI から出てる、そして、FVP 夢計画っていうのは財団っていうとこから出てる。ロータリーが2つの流れになってきてしまったっていうことがありまして、そこらの方面も理解をしていただく。それからそれが今統合しようとしているわけです。思想としてね、考え方として、その RI と財団と行動を一体化しようとしているということがあります。それでお金にまつわることはほとんど財団がやる、奉仕活動のお金にまつわることはね。で RI っていうのは管理部門ですから、奉仕活動に対するアドバイス的なプログラムの立案はするけれども実行はしないというところが RI というようなところではないかというふうに知らにかけをしてあるわけであります。ともかく、そういうロータリーの全体像をクラブ研修では特々とやっていただかないと、私はガバナで一生懸命、この理解をしようと思って何年もかかって、やっとある程度の全貌が理解するっていうぐらいですから、クラブの会員で例会でだけでっていうことは非常に理解が難しくなっているっていうのがロータリーの現状だろうと思いますね。まあ、ですから非常に奥行きが深いところがロータリーのまた良さでもありますしね、それを勉強研究することによって、やはり最終的には自己革新に結びつけていただくということが、私はロータリーのいいところじゃないかと思っております。だから成田委員長が前段で、地区と、それからガバナーの役目、幹事の役目、というようなところと、それから、どういうふうな機関で活動しなきゃいけないかということがご説明があったわけでありますが、非常にこれからがガバナーの年度として、地区大会に控えてますんで、今年の地区大会も大いに勉強して、また来年の1月にはペッツじゃないや、ゲッツって言ってガバナーエレクト研修セミナーなんですよね。それが3年後の方であるもんですから、そこの3年後で、ラビントラン、ラピラビントランっていうコロンボの会長、アルアイ会長になるわけですが、そこが年度方針というのを発表します。その年度方針を発表する、今年はナイトアップロータリーですけれども、その方針にのっとって、ガバナー年度が実質的にはスタートするわけですね。そこでまた皆さんにいろんな方針と理解を深めるというところが仕事だろうというふうに思います。いずれにしても私は成田さん委員長は古い話はあまり意味がない、まあ、確かにその通りなんですが、本質っていうのはやっぱり、私は歴史じゃないんですけれども、本質っていうのはポール・ハリスの心の中にあるなと思ってるんですよ。ロータリーのこの本当の良さっていうのは、それが11月ですか、私の託話の番が入ってますけれども、その時にその本質っていうのをよくご説明をするために、 ウールハリスという人柄を理解をしてもらわなきゃいけないな。それ以外に戦略計画、こう輪っかになっている絵をご覧になっていると思いますが、そこに3つの方針と本質というのが内側に書かれています。コアの部分、この本質はポール・ハリスから全て出ているというふうに私は理解しているわけなんですね。ですから いずれにしても勉強と行動と両方ですね、入りて学びて入れて奉仕というところが今のロータリーの改革の流れだろうと思います。これはロータリー100年が創立が1905年ですから、2005年がロータリー100年なんです。ですから2005年を目標に、100年を目標に改革をしていこうという動きが2000年ぐらいから始まってるから、そこからガーッとロータリーが変わってきてるということです。で、現在はロータリーの 最新版として夢計画っていう FVP、 これは財団ですけれども、そこがスタートして、うちのクラブが少し、遅れてますが、これを加藤さんが今一生懸命やって、1、2年後には、なんですか、奉仕活動をしようという、ね、その地区補助金をもらって奉仕活動をしようという、行動も勉強してやっていただく、これも研修委員会のやはり多少役目かなというふうに思っておりますけれども、まあ、以上なことが公表と、まあ、自分の希望も少し述べさせていただきましたけれども、成田委員長には大変緻密な話をしていただきましてありがとうございました。感謝申し上げます。これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。